ただいまはヨハネによる福音書の14章6節から11節に記されている御言葉をお読みいただきました。ただ、今日のところを見る前に、このヨハネ福音書14章の、初め書き出しのところにあたります1節2節の御言葉を振り返ってまず見ておきたいと思います。1節2節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。あなたの父の家には住むところがたくさんある。主はまず言われます。心を騒がせるな。私たちがこの世にあって心が騒ぐことが多いのです。で、主もそのことをよくご存知です。だから主は言われるのです。心を騒がせなくてよい。で、この御言葉が、弟子たちに直接語られたのは、前後関係からわかりますけれども、イエス様が十字架に向かって歩み始めることになる直前、弟子たちと最後の晩餐と呼ばれる食事を共にしている時でありました。弟子たちの方はこれから何が起こるのか、そして主イエスはどこへ行かれるのか、詳しいことは全くわかりませんでしたが、それでも主イエスと自分たちの上に大きな危険が迫っていることは感じ取れたようであります。そして主イエスが自分たちのもとから離れてしまう、別れ別れになり、もう共に歩むことができなくなる、そういう不安を彼らは覚えて心を騒がせずにおれなかったのです。それはまた彼らにとって、その後イエス・キリストと別れてしまった後、主イエス亡き後、自分たちはこの世で安心して喜びと希望を持って生きることができる、そういう自分たちの居場所がなくなってしまうのではないか、そういう不安でもありました。そうであるからこそ、主イエスは今弟子たちに向かって言葉を改めるようにして言われたのです。心を騒がせなくてもよい、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。私の父の家にはあなた方のために住まいがすでに十分用意されている。父というのは言うまでもないかもしれませんが、天の父なる神のことです。その父の家に住むところがたくさんあるというのは、ただ天国にはあなたの住まいがちゃんと準備されてますよ、死んだらあなたも天国に行けますよ、そういうだけの話ではありません。もちろん地を越えて変わらない神様の真実というのはありますけれども、ただ死んだ後のことだけを漠然と語っているのではありません。この地上においてもすでにあなたには居場所が用意されている。父なる神がいつでもあなたを迎えてくださり、あなたと一緒に歩んでくださる、そういう住まいがあるというのです。私たちは毎日の生活の中で破れや挫折を経験します。しかも根本的にはそれが自分の犯した過ちとか失敗、罪のせいであるということ、そういうものと関わりがあるということも少なくないのです。そういう時、私たちは 何よりも自分がもう神様から見放されてしまったのではないかと思うのではないでしょうか。しかしイエス様はそんなことはないと言うのです。まあ世の人々というか私たちはそのように人を自分に過ちを犯した人をそのように扱うかもしれない。でも父なる神は違う。父なる神はいつもあなたのことを心にかけてくださっている。どんな時でも愛を与え、だからこそあなたのために今もその住まいを用意してくださっている。その神をあなたは信じなさいというのです。まあ、前回も触れましたけれども、ルカによる福音書の15章に、放蕩息子の例え呼ばれる例え話が記されております。まあ、そのルカによる福音書の15章にありますので、また改めてご自分でお読みいただいたらいいと思うんですが、まあ、ある息子がもう父親のもとで暮らすのにうんざりしてしまったんでしょうか。もっと自分の好きなように生きたいと思ったのでしょうか。まあ、自分が将来受け継ぐことになる財産だけ分けてもらって遠い地にさっさと遠い地に行って、まあ、それこそ好き勝手に放蕩三昧の暮らしをいたします。まあ、ところがそんないい加減な生活が長続きするはずはありません。たちまちせっかく譲り受けた財産もなくなってすっかり落ちぶれてしまいます。そこで初めて彼は自分の父の家のことを思い出し、そこに帰ろうと思うんですが、ただ今さら自分の父の家に、父親の家に自分の居場所などあるはずがない。そう思うのです。父親が自分のことを受け入れてくれなくてもそれはごくごく当然のことだと。まあ、ですからそこでそれでも何とか生き延びることを考えて、彼はせめて雇い人の一人として家に置いてもらうよう頼もうと、まあ、そう決意するんですね。ところが父親の方は全く違うのです。ずっとこの息子が帰ってくるのを待っていました。変わらない愛を持って待っていました。そして彼が帰ってくるのを見つけると息子よりも先に気がついて自分の方から彼のところに走り寄っていきます。そして息子がもごもごとせめて雇い人の一息してくださいと言おうとしていることなど気にも留めずに、ご自分の方から彼を抱きしめ、彼を最愛の息子として自分の家に迎え入れた、まあそういう話です。あなた方の父なる神はこういう方なのだよとイエス様は私たちに対してもおっしゃるのですね。今まであなたが何をしたか、どんな過ちを犯したか、それがどうでもいいことではないかもしれないけれども、でも父はそういうことにはとらわれない。そのためにもうあなたを受け入れない。もうあなたは見捨てようなどとは決して思わない。むしろ変わることなく、あなたを自分の愛する子供として自分の家に迎えようと待ち構えておられる。そういうただ漠然と神様を信じましょうそういう話ではないのです。そういう神を信じなさい。今あなたがどんなところにいようともその全てをその神に委ねて大胆にあなたの父なる神 のもとに行きなさい。それがこのヨハネ福音書14章の初めに語られたメッセージでありました。すべてはそこから始まっていくのです。ただ、そのように言われましても私たちにはすぐにはこう納得できないかもしれません。信じろと言われてもどう信じてよいかもわからない。いや、そんな都合のいい話があるはずはないと、やっぱりねという思いが先立ってくるかもしれません。そこで改めてイエス様はここでご自身のことを同時にこう語られるんです。いや、むしろ私たちの目を、目に見えない父なる神を直接見ようとするのではなくて、イエス様ご自身に向けさせようとするのです。初めに見ました14章の一節においても、神を信じなさいと言われた後に、そして私をも信じなさい、そうおっしゃっています。これは見た目には、神を信じた後は、私のことも信じてねと付け足しているように見えるかもしれませんが、聖書の内容としては正反対なのです。神を信じよう、願っても信ずることができないかもしれない、どう信じてよいかわからないかもしれない、だからまずこの私を信じなさい、この私を頼りにして、この私を信頼して、神様に、大胆に神様を信じなさい、そういう呼びかけです。で、そういう視点から見ますと、今日の箇所にはイエス様と父なる神様がいかに密接な関わりがあるか、いや、関わりというよりもイエス様と父なる神が一つであるということが何度も繰り返し働いていることに気がつかれると思います。まず6節ですが、聖書の中でもよく知られた御言葉です。多くの方が愛している御言葉かと思います。私は道であり真理であり命である、私こそが道であり真理であり命である。でもその道とは一体何でしょう。ただその道そのものが重要なのか、いや、もちろん道がなければその先へ行けませんけれども、しかしそこでイエス様が言われます。私を通らなければ誰も父のもとへ行くことはできない。ここで言われているのは、全ての祝福の源である父のもとに行く道なんですね。ちゃんと目的地がある、本当の祝福の源である父なる神のもとに行く道、それがイエス様ご自身であるということ。私たちは直接父なる神様のもとに行くことはできないのです。よく言われますが、太陽を見ようと思っても眩しすぎて私たちは直接太陽を見ることはできません。でも私たちにはその父のもとに行く道筋がイエス様においてはっきりと示されています。神の御子として私たちのもとに来てくださって、私たちに父を示してくださったイエス・キリストこそが私たちの本当の祝福の源にである父のもとに行く道なんです。なぜならばイエス様と父なる神様とは一つだからです。 で、その次の8節以下のところでも同じことが言われます。まあ、もう一人の弟子、まあ、フィリポとのやりとりの中で、まあ、フィリポは言うんですね。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。まあ、なんかまどろっこしいことはいいですから、とにかく直接父なる神様を示してください。とにかくもう今祝福してください。まあ、私たちはそう思うでありましょう。でもそう願ったって私たちには見えないものは見えないし、わからないものはわからないのです。ただ、もっと確かに、もっと親しく、もっと真実に、父なる神のもとに行く道がある。父なる神の祝福に預かる道がある。それがイエス様なんです。ですから、イエス様は9節でおっしゃるんですね。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。私が父のうちに、実説に行きますけど、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。まあ、キリスト教は、どうしてキリスト教というのでしょうか。それはまさにイエス・キリストを通して私たちが真実の父なる神様と出会い、その神のもとに私たちの確かな居場所を持って生きる道を見出すからです。イエス・キリストが全てなんです。イエス・キリストにおいて誠の神様がご自分を私たちに全て与えてくださっています。私たちは先ほど申しましたけれども、直接神を知ることはできません。神様ってどんな人ですか？私たちには説明できません。どんな神学者も説明することはできません。しかし、父の懐にいらっしゃる一人子であるイエス様が、その父なる神を示してくださる。しかも、神の一部分を教えてくれるんではなくて、ご自身において、その御言葉において、その技において、神の存在と御心のすべてを開き示してくださる。私たちは聖書の御言葉を通して、このイエス・キリストと出会うのです。そしてキリストを通して、父の御心を知るのです。この地上における歩みにおいても、さらにそれを終えた死の後においてすら決して失われることのない天の住まいをこの父のもとに私たちは確信して歩んでいくのです。このイエス・キリストに私たちの本当の道があり、真理があり、命があります。ただ、まあ、最後にもう一つだけ申しておきたいと思います。イエス・キリストが道です。イエス・キリストを通れば、誰もが父なる神の祝福のもとに、その天の住まいに行くことができる。ただ、そのイエス・キリストの道は、十字架の道でもあります。私たちは自分に都合の良い仕方で自分勝手にその道を歩むのではありません。イエス・キリストご自身がその道である道を歩まれた、十字架を通って父 の御心に従ってその道を歩みます。私たちもそのように自分の持っているもの、それを神に委ね、神に捧げながら、明け渡しながらその道を行かなければなりません。そこでは自分の罪といったものが見えてくるでありましょう。また、これだけは明け渡すことができないと、隠したくなるもの、しがみつきたくなるもの、そういうものがあるでしょう。しかしそういうものを一つ一つイエス様の手に委ねていく必要があります。それは一方では痛みを伴います。自分だけは都合の良い安全地帯にいられるような気楽さ、安楽さといったものはある意味では剥ぎ取られていきます。しかし主の道を行く上ではそれが必要なのです。その十字架の道においてこそイエス様はこの私たちのすべてを余すところなく、また裁くことなく受け入れてくださる。そして祝福してくださるんです。その十字架の道において私たちにとっての天の住まい、永遠の居場所があるんです。もう一度主の御言葉を申します。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。心騒ぐところがあるでしょう。不安を覚え動揺するところもあるでしょう。足がすくんで進めない時もあるかもしれない。しかし自分をこの主に委ね、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、いやイエス・キリストを信頼して全てを神に委ねていきなさい、この主に全てを委ねて歩んでいきたいと思います。そこにある私たちの永遠の住まい、確かな居場所を私たちは確かに自分のものとしながら歩んでいきたいと思います。またその神の恵みを証ししていく歩みをこのところから始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。御一人子であるイエス・キリストを与えてくださった天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはこの世にあって心騒ぐものであり、動揺を覚えるものであり、また自分自身にしがみつく弱いものであります。しかしその私たちをあなたは常に心にかけ、ご自身の祝福のうちに招いてくださっていることを改めて覚えることができ感謝をいたします。神を信じなさい、そして私をも信じなさい、そのように言われるイエス・キリストにこそ私たちがいつも目を向けることができますよう、自分自身をその主に委ねて恵みのうちを歩むことができ、またあなたの恵みを証しする務めを担っていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。